始めるを応援するポッドキャスト、スタート FM。 おはようございます。起業家でラジオパーソナリティの関口舞です。テイラー株式会社の柴田洋さんと、起業独立を考えている方に役に立つ情報を楽しく語っていきます。洋さん、おはようございます。
おはようございます。
ですね、お便りがですね、最近本当にいっぱい来るようになりまして、嬉しく思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はですね、ビジョンに関するお便りが届いております。
はい。
ビジョン、投稿者名がトミーさん。ヨウさん、マイさん、いつもポッドキャスト楽しく拝聴しております。一つ気になったことがあり、質問を送らせていただきました。経営のビジョンはいつ設定すべきなのでしょうか。どこかの回で、事業においてはビジョンは大抵の場合後付けであるという内容をおっしゃってたのを聞いて、なるほどと思っていたのですが、実際はビジョンから議論を始める経営者の方が多い印象です。個人的には採用もしくは資金調達が必要な段階なのかなと思いつつも、ビジョンのあるなしが影響を与えることは少ないのではないかと思っています。某企業では、採用を始めるにあたってコピーライターの方にビジョンを言語化してもらったというエピソードを聞いて、ビジョンの言語化は実はかなり軌道に乗った後な気もしているのですが、いつ設定すべきか気になってきました。ヨウさん、マイさんのご意見をぜひお聞きしたいです。
お手ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうでしょう、
どうでしょう、
いつっていうのがご質問ですよね。
まあ、いつっていうのもそうですし、あとその必要な段階、ビジョンが必要な段階は、まあ、この方的には採用とか資金調達とかなのかなと思っているけれども、どうなんだろうみたいな。
うん。
でそもそもビジョンのあるなしが影響を与えることは少ないのではないかとこの方は思っている、
うん、
そしてビジョンは大抵の場合後付けであるというような内容は確かにどこかの回でヨウさんが言ってた。
そうですね、Airbnb とかの回であった気がします。
うんうん、
はい。
なので、なんか改めてそのビジョンってなぜ何のために設定するのかとかですね、
うん、
どうやってやっていったらいいのかみたいなことをね、話していけたらなと思うんですけど、
なんか一旦そのまあビジョンとは何かみたいな、
うん、
多分いろんな本がいろんな人がいろんな定義をしていると思うんですけど、まあ、この質問の方は、まあ、おそらくそのミッションとかビジョンとかバリューとかその辺を全部ひっくるめて、まあ、ビジョンとおっしゃってると思うので、一旦そういうふうに解釈するとして、まあ、そういうなんかこう、うんうん、まあ、目標というか、こう目指すべき姿とか目指すべきあり方みたいなことを、まあ、いつ設定すべきなのでしょうかというふうに、一旦解釈するといたしまして、
うん、
で、まあよく自分がやってしまうことは、ビジョンは何なんですかって聞かれて初めて考えるっていう、で聞かれる相手は、まあ、大抵、まあ、採用だったり、まあそうですね、その資金調達も、まあ、それに含まれるのかもしれないけど、まあ何らかこう事業に巻き込んでいきたいステークホルダーにこうを、まあ、引き込むために、
うん、
まあ聞かれるので、こんなことですよっていうのを考えるっていうのが、うん、まあ、ちょっと現実的にはなんか自分はよくあるパターンだなというふうに思っていて、ただまあそれはまあかなり初期に訪れることは間違いなくて、まあなんだろう、うん、まあそうですね、最初の創業メンバーの 2,3 人は最初から知り合いだとして、まあそれはちょっと別に確たるビジョンがなくてもなんとなく伝わるよねみたいな世界観になっているとして、まあその次、その一個外側の場合、何したいんですかみたいなのが問われがちな印象がありまして、まあその時にちょっと一旦こうまだ、うん、そんなにこう 磨き抜かれてはないけれども、例えばそのね、コピーライターが作るようなものではないけれども、なんかこんなことだよっていう、こうラベルをつけるケースが多いんじゃないかなと、なんか個人的には思いますけどね。で、何回つけてもいいと思うので、その、何回つけてもいいというのは、ちょっと二通りあって、一つはその、より伝わりやすいように言葉をポリッシュするとか、その、まあ、よくそのミッションビジョンバリューの3段階になってる、こう、ピラミッドになってるケースが多かったりしますけれども、そうやってちょっとその、ああ、こういうことに、こういうアングルでもなんか、掲げた方が、もろもろやりやすいよねってなって、こう、なんそういうふうにちょっとストラクチャーするというか、なんかそういう内容は変わらないけれどもちょっとこう体系立てるみたいな作業もなんか多分途中の段階でやっても構わないと思うし、まあ、そもそも、まあ、これちょっと都市伝説的で嘘か本当か分かんないですけど、そのなんだ任天堂は何の会社なのかみたいなところで花札作るだけじゃなくて内容みたいなところで、こう、まあ、コーポレートビジョンみたいな設定して、事業ドメインが拡大するみたいな感じで、こう、まあ、ね、事業ドメインが変わっていく中で、ビジョンをより、まあ、ランプアップするケースが多いのかな、そのより大きな、こう、工事の目標にするっていうケースとか、あとちょっと、やっぱり、その、例えば、ピープルオリエンテッドなビジョンになっていたけれども、それを、まあ、とある事業がすごくうまくいき始めたから、その事業オリエンテッドっていうか、こう、達成したい目標とか、そのやや、こう、ソリューション寄りな、ビジョンに寄せるとかっていう、その、まあ、質的な変更も、まあ、あんまり頻繁にやったら良くないと思いますけれども、まあ、5年とか10年に1回やる分には全然、普通なんじゃないかなという気もしており、特に初期の段階においては。ということで、なんか、自分自身はそういうふうに答えるかなと思いましたけど、舞さんはどうでしょうか。
まあもちろんね、人によるとは思うんですけどね、確かに、まあ最初の共同創業者レベルじゃない人が入ってくるとかいう時にね、確かにその、何の会社なんですかって説明するときに、こういうビジョンでやってますっていうのがあった方が、より魅力的に見えるってことはあるとは思うので、つまりはその時までに、までにというかその時には、そのコピーライターうんぬんとかじゃなくていいけど、自分たちの中で磨き抜かれてなくてもいいから言語化しておくと良いっていうことなんですかね。うん、
なんかこれいろんな捉え方があって、僕もそのあんまり体系立てられてないんですけど、一つのこうビジョンの効用として、なんか、まあ、イーロン・マスクの伝記をこの間読んだからっていうのもあるんですけど、まあ、例えばスペース X ってこう人類をあのマルタイプラネットスピーシーズにするっていう多惑星種にするっていう、うん、なんかそういう、まあ、いわゆるビジョンになっており、
うん、かっこいいな。
なんか そのなんていうのかな、そのやりたい世界観に対するこうある種ショートカットを作ってあげてるような感じになってて、うんうん、なんか昔その舞さんが言っていたなんか小説の作り方とかそのキャラクターの話でも出てきたと思うんですけど、結局、はい、なんかその人ってやっぱり何かモデルがあるとすごい理解しやすい、飲み込みが早くなって、いちいち説明するのに言葉がいらない。例えばよくピッチで使われるのはその Uber for 何々みたい
なのとかって
あるじゃないですか。
あ、めっちゃありますね。
で、それってなんでこれがなんかよく使われるかっていうと、便利だからで、なんで便利だからかっていうと、その、ウーバーって言った時点で、あ、じゃあなんかその、まあ、マーケットプレイスなのねとか、その、リアルタイムって結構インスタントなのねとか、なんかまあ、フリーランサーとかが出てくるのかなとか、 なんかまあアプリベースなのかなとか、そういうこう Uber っていう型を説明しなくても、こうみんなの頭に想起させることができて、非常に便利じゃないですか。
そうですよね。
でちょっとその直接的にはビジョンと同じじゃないんですけど、まあ、ビジョンの役割も結局なんか会社をラベリングしてこういうことを目指す会社ですよっていうと、あ、なんかそのぐらいの目標感なのねとか、そっちの方向なのねっていう、うんうんうん、こうなんかね、モデルというか、あのパターン認識を相手の聞いてる人の頭の中に作ることができて、それがゆえにいろいろ説明がこう省けたり、それがゆえに魅力的に聞こえたりっていうなんか効果があって、なんかプロダクトの機能を一つ一つ説明するとかよりもはるかに短い時間でなんかより、まあ、相手に思ってほしいことをトリガーできるみたいな風な意味なんじゃないかなって思うんですよ。
うんうんうん、確かに確かに、なんとなくでその会社のキャラクター設定がふわっと見えてくる。
そう、はしょれるっていうことですね。
まあ、そうですね。あとはなんかやっぱりあれですね、その自分がもしどこかの会社に入りたい、なんか社員として入ろうかなって考えた時に、もし事業内容とか、その、まあ、事業内容が似てるってことはあんまないかもしれないですけど、どっか2つで迷ってたら、どうだろうな、まあ、なんとなくその会社の皆さんの性格とか気が合うところにもちろん入りたいと思った時に、なんかこうお客様とか社員の幸せを第一にみたいなところと、もしくはめちゃめちゃでもいいからとにかく革命を起こそうぜみたいなところが2つあったとしたら、私は多分まあ後者の方が気が合いそうだなとかですね、なんかそういう、うん、あのなんとなくの雰囲気をつかむためにも使えるのかなとか、
うん、
うんうん、あと結構なんか社内コミュニケーションでめっちゃ使ってる会社も多いですよね。
そうですね、まあこれはまあバリューとかも一緒なんですけど、そのさっきのモデル化するということが持ってる効用として、なんか新しい場面に遭遇した時に、そのいちいち指示を仰がなくても、まあそのまあ、ビジョンがこうだからきっとこうなんだろうみたいな風に、まあ、ある種演繹的にパターン認識することができるっていう良さが、まあ、採用も当然そうなんですけど、その実際の日々の意思決定だったり、まあ、どういう行動規範が求められているのかということを説明する上でも、まあ、いちいちそのね、あれしちゃダメこれしちゃダメっていう長いリストがあるより、
うん、
こういうそのちょっと抽象的で、まあ、とはいえその一連の価値体系を表現できるようなワーディングがあれば、トゥドゥリストみたいな、ドゥーズ&ドンツを書くより、まあ、簡単に伝えられる、
うんうん、
はまあ、汎用的であるっていうことなのかなと思いますね。
そうですね。なんかこう盛り上げるのに使ってたり、そのいろんな会社のスラックに入ったことがありますけど、そのビジョンとかミッションとかバリューとかのやつをこう短く要約というか、あの単語にして、それをスタンプにして、なんか誰かの投稿に対してそれ、その何かビジョンか何かに当てはまっている言動をしていた場合は、そのスタンプをみんなで押すみたいなことを例えばやってたりして、
うんうん、それはね、いいプラクティスですよ、ね、
すごい盛り上がってたり、まあ、例えばその結果に必ずしも結びつかなかったとか、売上に必ずしも直結してないとしても、何かそのビジョン的なことを体現している行動はすごい称賛されるみたいな感じとか、
うん、
みたいな感じで、そのいい感じに、なんていうんですかね、ちょっとこう熱狂、なんかちょっと宗教ってほどじゃないんですけど、いい意味で、うん、みたいな風な事例とかを見てると、すごいうまく使っててすごいなーなんて思ったり、
そうですね、
していいなと思うんですけど、ね、私はなんかもうそもそも別にそんなね段階じゃないと思ってるんで、なんかこういうの考えるのってあれなんですよね、あの人によると思うんですけど、私はすごい楽しそうだなと思っちゃって、
考えるのは、
考えたりみんなでそんな議論をしたりするのって素敵だなみたいな、
うん、
楽しそうだな、 と思うからこそ、なんていうんですかね、あんまりそれ楽しいかってそればっかりやんないように気をつけなかった逆に思ってるぐらいのレベルなんですけど。
そうですよね。まあなんかその、
うん、
コピーライティング大喜利みたいにな感じになると、なんか本当にそれはそれで、まあ、あんまり本質的じゃないという、まあ、あるあるがありつつも、
うん、
なんかやっぱあれなんですかね、そう、本能的なものなのかな、なんかそういうみんなでこうミッションについて話し合うと何かが深まった感じがするっていうのは、
うん、
何に根ざした話なんですかね。
あーでも確かになんでなんだろう。
まあ、確実にその現象はあるじゃないですか。まあ、そういうワークショップや、まあ、実際ねトレーニング研修とかでもよくやると思いますし。
ありますよね。
まあ実際理解が深まると、うん、でなんかその安心した感とか、
うん、なんか高揚感、連帯感みたいな、
ね、
うん、
高揚感出ますよね。でまあ、
うん、
なまあこの連帯みたいなも結びね強くなる気もする。それってなんでなんだろうな。やっぱみんな自分と同じ考えっていうことを知って安心するのかな。
ああ、なんでなんだろう。
どっから来るもんなんだろうな。
確かにそれなんででしょうね。
うん、なんかわかんない。ちょっとこういう専門家にぜひ教えてほしいですけど、なんか最近ケンスーさんの物語思考、
うん、
ストーリーシンキングっていう本が出て、
お、すごい話題の、
いやめちゃくちゃいい本だと思ったんですけど、
いやさすがですね。
ちょっとネタバレになりますが、ただまああのツイートにも書いてあるんで、あのまあ許してもらうとして、あのなんかキャラクターを設定して、まあ、この場合は自分、まあそのね、ちょっと自分をどうやって変えていくかみたいな本なんで、まあ、自分、
うんうん、
まあ、会社でもなんか同じような気がするんですけど、なんかキャラクターを設定させて、そのキャラクターがやりそうなことを考えて、それの、
うん、
まあ、それの通りやるというか、その自分がこうしたいとか、ああしたいとかじゃなくて、自分の好きなキャラクターを考えて、でそのキャラクターがやりそうなことをやると、
うんうん、
なんか前に物事をこう、なんだろう。煮詰まらずに前に進んでいくことができるっていう話で、
うん、
でそのなんか、必ず別にこれはここから先は建設さん書いたわけじゃないんですけど、なんかやっぱその型っていうのはこの場合で言うとキャラクター、まあ、それなんか何らかのパターン認識タイプ分けがされてるわけじゃないですか。キャラクターを想定するっていうこと、はい、なんかやっぱそれをなんかそれが持つパワーってやっぱなんかあるよね。やっぱ人間のなんか思考回路みたいなのにすごい合ってるというか。
ああ、そっか、そういうことか。
まあ人間がそういうふうに思考してるっていうことなんですかね。そういうパターン認識みたいなものすごいやっぱり何でもかんでも使ってるってことなのかな。なんかそういう型を作ると非常にみんな理解した感じがするし、
うんうんうん、
なんか型が共有されてるとなんかすごい安心するっていうなんか脳のメカニズムがあるような感じがする。
確かにな
んか必ずしもなんかそのビジョンワークショップをしたことで高揚感が得られるというのが事業的に自明なわけじゃないと思うんですけど、でもなんかそういう結果的にそうなってるというふうに思うので、
うん、
そう、これなんでなんだろうなっていうのはすごい興味があ
ります。うーん、確かにな。なんかあれですかね、そのあとビジョンが決まると、まあ、まずそこにねその自分もちゃんと意見を出したり参加して会社のすごく大切なことを自分の力も入れてみんなで作ったんだというあの気持ち的なものっていうのもすごいあるとは思うんですけど、今のそのケンスーさんのその本の話で言うと、なんか極端な話、その人間って着てる服、例えば和服を着ただけでなんかちょっと背筋が伸びるとか、
うーん、
そのスーツ着たらね、スーツを着たらちょっとちゃんとしなきゃとかで、あの私めちゃめちゃあの峰富士子が大好きで、あの気が強くて泥棒とかできる、なんかまあやんなくていいんですけど、なんかああいう例えば、まあ、峰富士子みたいな服を着てハイヒール履いてたらあんまり しょんぼりしないような気がするとかですね。
うん。
なんか、それに近くて、なんか会社の装いというか、ビジョン、今現在やってることが全くそれに比べて大して追いついてないとしても、なんか俺たちはこうなんだっていう、その、外側の、そのお洋服というか、装いを整えることによって、中の人の気分だったりも少し影響があるってことなのかもしれないですかね。
うん、なんかそれはありそうですよね、
うん、ちなみにどうやって設定していったらいいんですかね、ビジョン。
まあ 2段階ありましたやっぱその中身の話とそのいかにいい言語化をするかっていう、
う
ん、で中身というかその、ね、そもそもどうしたいのみたいな話はちょっと、まあ、これあくまでやっぱり経営者の中から出てこなきゃいけないと思うし、まあちょっとか、もしないんだったら解像度が足りてないっていう話なのかなっていうふうには思いますね。ただまあなんかうまく言語化できないんだけど、うんうん、こういうふうな、まあ、こういう、結局、とどのつまりこういう話なんだよなっていうのはなんか持ってる人が多いんじゃないかなとは思います。
なんかただその、うん、そうですね。
あとはそれをなんかうまく、人に伝わるようにだし、結構実際自分でやると悩むのは、なんかどの、なんだろう、どのオーディエンスに向けて作るといいのかみたいな、とか、どのぐらい先を、どのぐらいこう、そう、流動みたいな、やっぱすごい、
うんうんうん、
うん、なんか難しいし、なんかそうですね、そこは何回かやっぱり、ディスカッションしながらこう揉んでいく必要がある部分なのかなって思いますよね。
結構その結果的に出来上がった文言云々というよりはむしろそのプロセスの方も非常に重要なんだろうなっていうイメージがあって、なんか適切にみんなが参加してあの納得感を持って作り上げた感じとか、
どうなんだろうな。でもちょっといや今さそのスペース X のマルタイプラネットスピーシーズを考えてたんですけど、
うん、
明らかにコンセンサスでは出てこないと思うし、
まあ確かにそうですね。
別に納得感は、うん、納得感というか、まあね、説得力はすごいあると思うんですよね。
うん、まあもうそれはね、
なんかこれってプロセスの力じゃない感じがする。
うん、
なんかその一方でそのさっき言ったようにプロセス、なんかみんなで話し合ってワークショップすると、なんか高揚感があるっていうのは間違いなくそうで。
うん。
でもそれと、そう、だから違和感は、やっぱそれと、その、いいビジョンができるかどうかってまた話違うんじゃないかなっていう。
あ、そっか、そっか、そっか、確かに。
そこ多分二つ別のものですよね。
ああ、そうですね。なんか、うん。
高揚感にごまかされて、うん、なんか、めっちゃいい議論ができたから、いいビジョンができたね。ってなっちゃってるケースは多そう。
ああ、それだとね、なんか結局プロダクト作りもよくある話ですけど、ね、あの、何十人もみんなで意見出し合って、尖ったプロダクトができるかみたいな話と近くて、ま、もしかしたら行動規範とか、みんなの大事にする価値観とかは、皆さんで話し合ってもいいのかもしれないけど、なんか、ビジョンが丸くなる恐れあるかもしれないですね。なんか、なんていうんですか。
うん。
みんながいいって思うものって、ちょっとこう、
まあ良くないっすよね、みんながいいと思う
っていう、そのさっきね、イーロン・マスクスペース X レベルのものはちょっと出づらいというか、
うん、
そっか、だからその社内とかのみんなの一致団結して何かを作るで合意を取ってみんなでこれを大事にしていこうねっていうプロセスの問題と、めちゃめちゃ素敵なイケてるビジョンを作るのは別の話なのか。
なんかそこの後者に関してはやっぱりなんか
そうかもです。なんか
ロジカルなプロセスではなく、ね、だスペース X だって別に飛行機のコストは10分の1になるはずだっていうビジョンでも良かったわけじゃないですか。
うん、確かに。
でもまあえてそうせずにもっとさらに遠いところに旗を設定するっていう、その旗の遠さのさじ加減、
うん、
はなんかすごく、まあそれがなんか ビジョン力な感じもしますね。まあ、遠すぎてもダメなわけじゃないですか。
うん、うんうん、確かに。
だからギリギリ釣られちゃうぐらいの、なんかそのこの間なんかワイコンビネーターのイベントで、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、スペース X じゃない方の、ロケットの会社、それもたくさんあるんですけど、ブルーオリジンとか、リチャード・ブランソンがやってるやつとか、いろいろもちろんあるんですけど、なんかその会社は、もともとスペース X にいた人が立ち上げたやつで、3D プリンティングを使ってロケットを作るっていうやつで、で、実際、スペース X に部品も提供してるし、スペース X みたいに、自前で、エンドトゥエンドで、ロケット打ち上げられるようにっていうのに取り組んでる人で、でもそのファウンダーがなんか話をしていて、で、彼はいかにも、なんか飛行機、自動車のように飛行機を、ロケットを作るみたいな、目標を立てちゃいそうな人だなって聞いてて思ったんですよ。別にその、なんか、それだから悪いってわけじゃなくてないんですけど、なんか、全然そういう目標もありだと思うんですよね。
確かに。
飛行機じゃない、ロケット作りは、自動車作りと同じような、なんつうの、同じように民主化されるべきだ、みたいなのも全然その、ビジョンとして十分成り立つと思うんですけど、
確かに。
その旗の遠さと、そのマルタイプラネットスピーシーズになるっていうのはだいぶ違う気がして、でその違いによってじゃあ何か採用できる人とかが変わるのかっていうと、またそれはそれでどうなんですかね。
まあ多分現実的には採用ってなったら、どっちのその条件の提示とかポジションとか、どんな仕事ができるかとかが大きいとは思うんですけどね。その自分がもしね、両方からエンジニアとして例えばオファーされてたとしたらね、年収がいくらかとか、なんかね、その実際に現場で話した人がどっちの方がいい人だったかとかがあるとは思うけど、
ねえ、絶対そっちの方が大事だよね。だから、ただ、なんかやっぱり、パッと聞いたときに、スペース X の方がクールに感じるっていうのも間違いないじゃないですか。
そうですね。でもどうなんでしょうね。なんかこれ多分、私とか洋さんはスペース X の方がクールに感じるし、起業家界隈はそういう人が多い気がするけど、もしかしたら、なんか職人、もっとなんか職人かたぎみたいな人だと、そっちの、なんかロケット作りを民主化するみたいな方が、技術的に可能性、解像度が高くイメージがついて、そっちの方が自分が生きてるうちにできそうだからワクワクするみたいな人もいるかもしれないですけどね。
そうだよね。だから、そ
好
こ
みが
も、
ね。
多分、なんかそれが一番むずい気がするな、ビジョン作りの中で。
確かに。
その、どのぐらいの、なんて言ったらいいんですかね。今のケースだとどのぐらいこう、遠い未来というか、壮大、ね、なんかどれだけ吹くかみたいな尺度だけど、必ずしもそれだけじゃないと思うんだけど、どれだけ例えばその、具体的にするのか、その、
確かに。
人々を笑顔にするっていうべきなのか、世界一のエンターテイメント会社を作るっていうべきなのか、みたいなあるじゃないですか、その尺度も。その、
確かに。
なんか、抽象度みたいな。なんかそういうらへんは、別にみんなで話してもよくならないと思うし、な答えもない気がするし、本当にどうしたいのみたいなところ、まさにその、ファウンダーたちのキャラクター、がにじみ出る部分なんじゃないかなって思いますけ
確かに。そしたらね、その質問者さんが書いてくれてたなんかコピーライターを入れて言語化してもらってとか云々っていうのは、まあそのいずれ将来何かやるにしても、もしかしたらね、デイ1、デイ0の段階からイーロン・マスクみたいな思想がある分には別にいいわけなので、
ど。うん。
ちょっと自分はぶっちゃけどこまで行きたいのかとかですね、なんか考えてみるのもいいかもしれないなぁなんて思いました。
これちょっと奥深いっすね。なんかもうちょっと言語化したい気がするけど、
ね、なん
今
か
回は
深
こ
淵
の
な問
辺
い
で。
です。ね、お便りありがとうございました。スタート FM ではあなたからの質問やメッセージを募集しています。ポッドキャストの概要欄から送ってください。 そして最後まで聞いてくださったそこのあなた、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今回も聞いてくださりありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは素敵な一日をお過ごしください。